和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は登山道などの環境保護に取り組んでいらっしゃいます当麻町の合同会社北海道山岳整備代表の岡崎哲三さんにお話を伺っています。
ヒグマ情報センターって携帯は通じないんですって？
そうなんですよ。もう全くアンテナが立たず、隣の高原山荘っていうところ宿屋さんがあって、
はい、
このヒグマセンターのすぐ隣なんですけど、そこにはあの公衆電話があるんですよ。
公衆
電話、はいはい、だから何かこう連絡しなきゃっていう時にはもう10円玉握りしめて走ってって公衆電話でかけるっていうのが今時じゃないですよね。もう情報センターっていう名前なので、やっぱ情報を発信しなきゃならないところなんですけど、もう今時のネット回線は全く通じないので、いろいろな情報があってもすぐに上げることができない、
発信する術がない、ね、
そうなんです。ああ、なので仕事が終わって今一段落してから、車でこう林道を降りて、あの近くの町の方まで行き、そこでようやく電波を拾って、
まあ町の近くまで行くったって相当何十キロも離れてるんでしょ？
そうですね、何十キロか離れてますね。層雲峡っていうところまで行かないと小1時間かかりますかね。
いやいやいやいやいや、
これだけヒグマの被害が出る年であったり、ヒグマのことをこっちも伝えたい部分が、自然の中のクマっていうのは実はこうですよっていうのを伝えたかったり、山の今の状況ですねを伝えたかったりっていう部分が増えてくると、どうしてもやっぱりこの電波のあるなしっていうのは非常に重要になってきているので、電波塔が立ってくれないかなっていうのは常々思ってますね。
そうですよね、はい、だってそれぐらいのお仕事というか山守ってらっしゃるんですもん、
はい、まあ電波がないのが、はい、いいことですねっていう方々もいらっしゃるんですけど、電波があった方がいろいろな意味で安全管理にしろ、情報発信にしろいいと思いますね、
はい
はい、
岡崎さんはご出身はどちらですか？
あ、札幌です。どさんこなんです。
札幌です、
はい、
札幌の方がこちらに来られたのはどのくらい前ですか？
はい、山で仕事をし始めて26年ぐらいなんで、それぐらい前ですね。自然が好きだったんで、自然の中で働ける仕事はないかなっていうことで、探したらこう小屋番ですね。
いやそれがおいくつの時ですか？
20歳です。
わ
非常に楽しい仕事ではあったんですけど、やっぱり今もそういう部分が多々あるんですけど、山小屋の仕事ってそれこそ3ヶ月か4ヶ月しかないんですよね。でそれをこう一生やっていくっていうのはちょっと不可能だなっていうのはもうやり始めてすぐに分かったことなんですけど、ただやっぱりこう3ヶ月4ヶ月だけの人がずっとこう来るっていう形だと、やっぱ山をこう直したくても直す技術も、
はい、
つかないし、知識もやっぱり蓄えられないし、年間通してそこにいる、あるいは毎年、技術の蓄積がある人がそこを管理するっていうことをしない限り山は良くならないんだろうなっていうのは、うすうすその頃から思っていて、で、十数年前に、なんとかしようっていうふうに本気で思い立って会社を起こすっていうところに至った感じです。
あ、なんかトマトを育てていらっしゃる農家さんとも聞いたんですけど。
そうですね、ちゃんとした農家ではないんですけれども、60メーターぐらいのハウスを何とかやっているという。
ちゃんとしてるじゃないですか、60メーターのハウスあったら。
で実はですね、そのこれまた山絡みなんですけど、山の仕事ってお金があんまり高くないんです、
はあ、
で特に山を直す仕事っていうのは、ほとんどお金にならないからそういう人もいなかったぐらい、 業務としてちょっと成り立たないんですよね。
これ国からの仕事ですよね。
そうなんです。であの登山道整備っていうのと維持管理っていうのがいろいろ行政からの職種には分かれてるんですけど、自分がやってるのは公共工事ではない維持管理の方なんですよ。
公共工事ではない維持管理
はい、
分かりやすい。
公共工事はねやっぱりあの設計と施工っていう、こう発注が大きな発注が来るんですけど、維持管理に関してはもうなかなかあのお金がつかな い
不公平ですよね。
ただですね、あの実は公共工事 の施工方法っていうのも、まあ、いろんな種類があるんですけど、なかなかうまくいかないんですよ、
うん、
でこれはあの大雪山だけでなくて全国各地でそういう問題が起きてるんですけど、やっぱり登山道ってもう自然の環境の中でも非常に厳しいところ で、うん、であのそこを施工するにはやっぱ生態系のことも知らなきゃならないし、人がどう使ってるのかも知らなきゃならない、はい、でその崩れたところに水がどれくらい走ってるのかとか、どういう崩し方が侵食作用が起きているのか、もういろんなことを知らないとできないんですけど、なかなかそういうことを理解した設計屋さんとか施工屋さんが少ないので、やってもすぐ壊れちゃうんですよね、
はい、
でそれを維持管理で一から組み直すみたいなことをやってるので、あのここでこういうこと言っていいのかわからないですけど、なかなかあの難しい仕事。
いやだって本来ね、はい、そうやって生態系も分かりね、
はい、
動物との共存も含めたそういう知識を持った人が管理保全するんであれば、
はい、
そうプロですから、その人プロのその人にお金を手厚くするっていうね、それがもう当然だと思うんですけど、
なかなか
おかしいですよね。
あの国立公園の管理上今はそういうふうにはなってないんですよね。
あですから、だけど変ですよね、
う
ん、
どう見てもやっぱり生態系っていうのをこう保全しようと思ったら、1年で終わることじゃないんですよね、
はい、
あの何年も何年も、そうそうそう、要は植物がこう伸びていく状況に合わせて施工を変化していかなきゃいけなかったり、そういうことをこう考えながらやるというのは公共工事の仕組みではちょっと難しいのかなと思うんですよ。なので維持管理っていう道を選んだんですけど、
はい、
維持管理を選ぶとやっぱお金が少ない、で、これはちょっと生活できるかどうかわからないぞと思って、でその頃に自分がもう一つなんとかできるかなと思ったのが、トマトの栽培だったので、トマトの栽培をしつつ、
はい、
山仕事をしつつっていう形で、要は山で食べれなくなったら、
うん、トマト農家で頑張っていこうと、
はい、
さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。